9月今日は最後の日曜日になりました。なんとなく空の色が秋めいてきたようなそんな感じがいたしますけれども、まだいい日が続いております。お話をいたします前に、覚えて祈っていただきたいことがありますが、川本亜希子さん、ですが、入院になさいました。もともと肺がんで、ご本人ももちろん知っておられるわけですけれども、肺に水が溜まって、それを抜いて、今は小康状態、お元気になられ、お話とかももちろんできますけれども、今まだその治療をしていらっしゃいます。記念病院の方に入院していらっしゃいますので、覚えて、回復を祈ってください。また近くに行かれるときにはお見舞いに行っていただいたら幸いと思います。一言お祈りをいたします。天のお父様、私たちの教会の家族である川本姉妹、がんの宣告を受けて、長い時が経っておりますが、これまで守られておりましたけれども、肺に水が溜まって入院いたしました。今は小康状態でありますが、神様どうぞ姉妹の病をあなたが打ち倒してください。そしてもう一度健康を与えられて礼拝に出席することができるように、神様どうぞあなたの憐れみと癒しを姉妹の上にお与えくださるように心からお願いをいたします。また治療入院の間も主の臨在が豊かにあって、慰めと励ましを常に与えてくださるようにお願いをいたします。またどうぞご家族の方々の上にもあなたからの慰めがありますようにお願いいたします。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。覚えてお祈りいただければ感謝であります。それでは聖書を開きしたいと思います。今日は新約聖書のガラテヤの信徒への手紙、今年から私たちの教会では新共同訳聖書を使っておりますので、新改訳聖書の時にはガラテヤ人への手紙という名前でしたが、ガラテヤの信徒への手紙という呼び方に変わっております。5章の16節から26節まで、有名なこの御霊の実、霊の実についてのお話であります。ガラテヤの信徒への手紙の5章16節から26節をお読みいたします。私が言いたいのはこういうことです。霊の導きに従って歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。肉の望むところは霊に反し、霊の望むところは肉に反するからです。肉と霊とが対立し合っているので、あなた方は自分のしたいと思うことができないのです。しかし、霊に導かれているなら、あなた方は律法のもとにはいません。肉の技は明らかです。それは、姦淫、猥褻、好色、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、怒り、利己心、不和、仲間争い、妬み、泥酔、酒宴、その他、この類のものです。以前言っておいたように、ここでも前もって言いますが、このようなことを行う者は神の国を受け継ぐことはできません。これに対して霊の結ぶ実は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。これらを禁じる掟はありません。キリストイエスのものとなった人たちは、肉を欲情や欲望をもろとも十字架につけてしまったのです。私たちは 霊の導きに従って生きているなら、霊の導きに従ってまた前進しましょう。うぬぼれて互いに挑み合ったり妬み合ったりするのはやめましょう。以上です。ここにはこの霊と肉という2つのキーワードが用いられておりますけれども、聖書でいうこの霊というのは、なんかこの辺をふわふわ浮いたり沈んだりしている、目に見えない得体の知れない霊というようなことではありません。これは神の霊、聖霊とも呼びますけれども、この創造主である神の霊のことを言っております。また肉というのは、この肉体の体のことを指す場合もありますけれども、ここでは、私たちのこの、生まれつきの本能というようなことを表す言葉としてこう使われております。で、もう今お読みいただいてここに述べられていることは、とても明快なので、すぐにご理解いただけたと思いますけれども、私たちのこの生まれつきの肉は、そもそも間違った方向に向かっていて、そして、その肉の思うところ、分かりやすく言えば本能の赴くままに人間が生きたらどうなるか、それはこの肉の技というところに書いてある、おぞましいリストですね。姦淫猥褻公職なんとかかんとか泥酔酒宴というようなこのリストに挙げられているようなことを人間はこの行ってしまうと。で、ここに書いてあることを、いや私は一切関係ないという方はここにはいらっしゃらないと思います。私ももちろんそうですけれども、それぞれに、弱いところというか、みんながみんな全部これに当てはまるということはないにしてもですね、やはりどれか、どうしても、自分ではやめようと思い、悪いと思い、いけないと思いつつもですね、失敗してしまう事柄がこの中にどれか必ず当てはまるものがあるものなんですね。で、そういうものは私たちのこの生まれつきの、本能あるいは願望とかそういうものからこの来ていると。で、聖書はこの性悪説、性悪説性善説というのは儒教かなんかの世界の言葉もともとはらしいですけれども、そういう意味からすると、多少意味は違いますが、生まれついての人間は聖書は罪を持っているとこういう、わけですが、罪というのはもともとの意味はですね、この的が外れているという意味なんですね。でも的が外れているというのは一生懸命狙っても絶対的にいかないと、それはもう向きが違っているというからであると。人間は生まれついてこの正しい方向に向いていないと、そういう意味で性悪であると言ってるわけです。で、その間違った方向に向いておりますから、私たちがその自分の考え願い思いをですね、むき出しにして生きたとすると、どうしてもこのこれらに書いてあるようなことを行い、またそこに縛られてしまうという問題があるわけなんですね。で、ここに書いてあることは読むのもおぞましいというか、何か聞きたくないようなことばかりではありますし、また人々に迷惑をかけることばかりなんですね。ただ自分が損をしていればそれでいい、それならそれでいいんですけれども、 人間がその自分の欲望のままに生きるとですね、敵意争い、曽根み怒り、利己心、不和、仲間争い、などなど、この周りの人に迷惑をかけるということですね。しかもその人間はこの肉の力に自分では打ち勝てない。なぜかというと、それは自分そのものだから。自分そのものをどうすることもできません。それに唯一勝つ方法は、これは霊である。で、霊とはこれは神からの霊なんですね。まあ、分かりやすく言えば、この神によらなければ人間は自分のそういう肉の力には勝てない。日本人はこの辺のところがどうもすっぱり割り切れないところがありましてね、どこかにまだ頑張れるんじゃないかっていう気持ちがありますね。まあ、修行っていうのも一つその生み出すものですね。頑張ったらなんとかなるんじゃないか、あるいは真面目に生きてればいいんじゃないか、一生懸命やってればいいんじゃないかっていうのは、そういう、それも一つの宗教的な発想ですけれども、自分が正しいと思ってやったことは正しいんじゃないかというような考えがあるような気がいたしますが、まあ、聖書はそれに対してはもう最初からノーだと。我々は自分の心の思う向くままをやってしまったら、それは何一つ良い結果に至らない。ただ神の導きによって、神の霊の導くままに、それに従っていく以外に方法はないと言ってるんですね。神の霊はさまざまな形で私たちを助け導いてくださいます。もちろん目に見えませんし、声に聞こえるものではありませんけれども、私たちがこの肉の力に勝つ方法はこれしかない。まあ、他にあるんだったら、ぜひ見せてもらいたいと、まあ、そういうような言い方はここにしてませんけれども、まあ、はっきりそう言ってますね。霊による以外ない。肉の望むところは霊に反し、霊の望むところは肉に反するからである。では人間の中には良心というものもあります。しかしこの良心はあってもですね、良心には従えない、ね、あなた方は自分のしたいと思うことができない。これはパウロは何度も言っていることなんですね。自分はこれをしたいと思っていても、あるいはこれが正しいと思っていても、自分の良心に従おうと思っていても従えない。それはもう元々の肉がですね、従うようにできていない。もう方向がそちらに定まってませんので、仕方のないことだ。だから唯一私たちの外から、つまり神様の働きによってしか、我々はこのような日頃から自らも情けないと思い、自らもそのことでは自己嫌悪に陥ったりするような醜さもですね、神の力による以外はここから解放されない。じゃあ霊に従って、霊の導きに従って歩むには、ではどうしたらいいか。これはさまざまな具体的な方法というかがありますけれども、原則的にはまずへり下ることです。自分が肉の人間である、絶対自分の力ではこの肉に打ち勝てないということを認めるということが第一に大切なんです。逆に言えば、神様に助けていただこうという思いがないと絶対にこれは無理ですね。神様という言葉が嫌なら、絶対他者でも第三者でも何でもいいんですけれども、要するに自分の中には、自分を回復する、自分を助ける、自分を良くする力はないということを認めないとですね、次のレベルには絶対いかないんです。
そういうようなことを教えているものは他にもいろいろあるんですけどね。まず第一にそこですね。へりくだって自分は自分の力では肉に勝てない、自分がどう頑張ってもこの妬みの心は治らない、いくら治そうと思っても自分の中の硬直は治らない、争いや利己心も治らない、だからどうぞ神様、この自分の肉の力から解放してください、助けてください、その思いがまずいい。次には祈りですね。祈りです。まあ単純な話ですけれども、しかしこれに勝るものはない。祈りに勝るものはありません。さあ座禅組みたきゃ組んでもいいし、断食したきゃ断食してもいいし、何やってもいいんですけど、祈らなきゃしょうがないです。それはもう騙されたと思って、祈るしかないです。神様どうぞこの愚かな肉の力に打ち勝つことのできないものでありますので助けてください。日々の祈りの中で祈り、また負けそうになった時に祈り、また負けてしまった時に祈る、どうぞ助けてください。霊の力によって私を導いてくださいと祈る、これ以外にないんですね。聖書を読むことも大切ですけれども、その聖書の言葉に私たちが従っていけるかどうかということ、これも霊の働きによることです。聖霊の働きに、神様の霊による以外にない。最後にもしそれを助けてくれるものがあるとすれば、それは教会です。人の、私たちの周りにいる人たちの助けですね。クリスチャンはですね、独善的になりやすいんです。自分が聖書を読んで自分がお祈りしてれば、もうそれで何も言うことないじゃないか、大丈夫じゃないか、人の言うことなんか耳を傾ける、あいつなんてまだ信仰を持って半年も経たないのに、そんなやつの言うことを聞きたくもないとかっていうようなことにすぐになってしまう。だから26節にうぬぼれてとかですね、うぬぼれて互いに挑み合ったり妬み合ったりするのはやめましょうと。どこまでもへりくだって私たちの周りに置かれている人はみんな天使だと。これは関係の話の時にもよくしますけどね、私たちが周りにいる人はみんな天使だ、神様が送ってくださった天使様だと思わなきゃ、悪魔だと思ってませんか。私は天使でね、みんな悪魔が私を貶めようとしている、ね、神様どうぞこの清い天使をお守りくださいなんてですね、そういうこの高ぶった祈りをしてはならない。むしろ私は悪魔の手先だと、パウロはそう言いましたね、私は罪人の頭だ、だからどうぞ私のために祈ってください、パウロは何度も言ってるんです、どうぞ私を助けてください、どうぞ私を救い出してください、どうぞ私に意見をしてください、どうぞ私に忠告を与えてください、そのために教会がある、そのために信仰の友があり、家族があり、夫婦があるんです。それを通して私たちは霊の導きを知ることができる。さまざまな形で神様は私たちが、まずでも何と言ってもこの自分は自分の力を、自分の肉の力を打ち壊すことはできない、打ち倒すことはできないという意識のあるところに必ず霊は働いてくださいます。そして霊に従って歩むならば、まあ、それが今日の読んだところですが、結ぶ実があるっていうんですね。プレゼントというかおまけですけれども、それは愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制で、1,2,3,4,5,6,7、8つですかね、この8つの実が実ると。霊に従って歩んでいくならば、 これらの実が実ると。霊に従って歩んでいないときにはこの前の肉の技の実がぶら下がってます。我々はこういうものをぶら下げて生きてるんですね。なんと恐ろしい生き物でしょうか、人間というものは。自然は美しいですけどね、人間は醜いです。愚かで醜い。でももし私たちがその自分の愚かさ弱さを認めて霊に従って歩んでいくならば、神様はプレゼントとして愛を与えてくださる。愛が欲しいと思いますね。みんな愛を求めている。愛する力を求め、あるいは愛されることを求めています。クリスチャンは愛されることよりも愛することを求めなければならない人種です。自分が愛していこうとする力を、しかしそれは神様からしか与えられない。神様でしか与えられることはできません。私たちがいくら頑張っても愛の力は出てこない。ああもっと愛してあげれば、もっとこうしてあげればいい、ね、もっと許してあげれば、ここでもう少し忍耐してあげればと思うんですけれども、なかなかそういう力がない、そういう気持ちがないですね。でも霊に従って歩んでいくならば、神様は愛を与えてください。神様に期待するしかないんですね。また喜びを与えてください。喜びの実が実るっていうですね。いつも悲しそうな顔している人います。どうしてこの人はこんな悲しそうな顔しているんだろうか。どうしていつもなんか世界の悲しみを一人で背負っているような顔をしているんだろうか、ね、なんか嬉しいことがあっていいことがあってもですね、全然それは嬉しいことにならない。そういう人にとってはね、もっと悪いことの前兆じゃないかとか、ね、もっと悲しいことがあるんじゃないか、悲観的に考えていつもいつも暗い顔をしている人がいます。喜びがない。喜びがないから周りの人に喜びを与えることもないんですね。でも神様は霊に従って歩む者に喜びを与えてください。英語で言うジョイ、変わることのない喜び、不変の喜び、嬉しかったり悲しかったりということじゃなくて、変わることのない喜びが与えられる。平和が与えられる、あるいは平安、心の安らぎが、また人との平和が与えられる。私たちがこの霊のに従って歩まないときにはどうかというと、利己心があり、不和があり、仲間争いがあってですね、いつも私たちの周りの関係はギクシャクして喧嘩をしたり、言い争ったり、反目をしたり、平和がない。でもそこに平和を求めてもですね、なかなか平和を訪れないんです。なぜかというと、それは私に原因がある。平和を乱しているのは私なんです。私の中にある肉です。だから私自身が御霊によって歩んで、精霊によって導かれて歩んで、そしてこの平和の宮をいただかない限りは平和は生まれない。寛容の実が結ぶ。寛容、私の名前ですけど、親がつけてくれた素晴らしい名前、感謝してますけどもね、まあでもこういう名前をつけてもらったがために、やはり本当にそれでいいんだろうか、ね、名前に恥じていないだろうかなんてことをいつも思わされたり、それでもあなたは寛容なのかとなじられたりですね、そういうこともまあないとは言えない、まあ、考える素材を与えてくれたということで親に感謝してますけども、まあ、名前についてたからといってですね、生まれつき寛容な人はないんですから、これは御霊の実ですからね。実であるということは一朝一夕に出てこないということですよ。肉の実の方は生まれつきあるんですね。生まれつきをいっぱいぶら下げて生きてるんですよ。御霊の実の方はこれはやがて、時間をかけてこの御霊によって歩んでいく結果として身につくものです。親切の実がね、実る。いいですね。親切の実がいっぱい実った人にぜひお会いしたいな。 私がそうならなきゃいけないんですけども、善意、ね、心が本当に澄んでいて、語る言葉、行うことが本当に善意である、誠実な人、柔和である、心が優しい、そして節制ができる。新改訳聖書ではこれ自制という訳でしたけどね、自らを制する、そういう力がある。これらは全て神から与えられる身であります。そういう身がたくさん私たちの周りに実ったらどれだけ幸せでしょうかね。でよく聞かれる質問でですね、クリスチャンになったら性格が良くなるでしょうかというのがあるんですね。答えはどうでしょうね。あんたクリスチャンのくせに性格悪いわねなんて言われることがないですか。大丈夫ですか。でまずですね、性格というのはいい悪いはありません。良い性格悪い性格というのはないです。ただそれが良い方に出るか悪い方に出るか、気が長いとか短いとかっていうのがありますね。気が短い人いらっしゃいます。すぐにカッとなるとかね、すぐにむくれてしまうとか、気が短い、これ悪い方に出ると、すぐ怒りっぽいとかなんとかになるんですけども、だから気が短い人っていうのはそれだけ判断も早いですから、何事も手っ取り早い、良い方に出れば。逆に気の長い人、気の長い人悪い方に出るとなかなか決断ができないで優柔不断でいつもなんかどうしたらいいか迷ってる。逆に良い方に出るとそれだけ例えば人に対して寛容であったりですね、また十分に考えて判断をするということにおいてはそれはいいわけです。で、まあ、この今日読んだお話と少し、まあこれは自分なりに、アレンジした話ですけれども、私たちの性格、これ神様から与えられたものでもうどうしようもないです。死ぬまで変わらない、血液型が変わらないようにね、性格は変わらない。だけどもしこれが肉に従っているとですね、こう性格の悪い方ばっかり出てくるんじゃないかしらね。しかしもし霊によって歩んでいるならば、私たちの性格は良い方が出てくるんじゃないかな。良い結果が、その性格の良い方がですね、出てくるんじゃないかなと。まあ、僕は自分はこの言う、まあ、あれですね、自分で言うのもなんですけれども、性格はいい方だと思うんですよ。自分ではそう思うんです。でもそれは自分にとっていい性格なんですね。自分にはとっても都合のいい性格なんです。楽天的です。すぐに忘れますしね。もう一晩寝たらすぐに忘れてしまって、とってもいい性格ですよ。長生きするな、自分でもそう思ったりして。でもこの性格はですね、私と一緒に住んでる人にとってはあまりいい性格じゃないんですね。言ったことすぐ忘れるし、あれだけ言ったのにもう悲しい顔もしないし、すぐに、言ったことを変えるし、5分前に言ったことがもう違うこと言ってる。だから私と一緒にいる人はですね、いつもそれで振り回されているんですね。誰っていうことはまあご存知ですけれども、でも性格っていうのはなんか、大体に自分には都合のいいように働くのかなとも思いますが、やはりこの、まあ、自分自身のことも考えてもですね、肉の力というかね、こう自分はやっぱり自分に都合のいいようにしかやらないんですよ。自分の都合のいいようにしか向かないんですね。でもここのこの御霊の結ぶみ、霊の結ぶみというのはですね、これは、まあ、自分自身にとってもいいけれども、これ人にとっていいものなんですよ。一緒にいる人にとってね、愛のある人ね、愛がいくらあってもですね、自分にはそんなにまあ、今日は愛が豊かで幸せだなと思うことはないんですね。でも私と一緒にいる人は、私に愛が豊かにあれば幸せですよ。本当に喜びが満ちてるな、まあ、これは嬉しいですけどね、自分がいつも嬉しい。 でも周りの人はもっと嬉しいでしょ、ね、人を喜ばせる人いいですね。ちょっとうちの息子たちはですね、私がいつもそんな話ばっかりしてるせいかはしませんけど、いつもなんかバカなことばっかりやってですね、笑わせようとして失敗して、あ、今日はちょっといまいちだったなとか、最近は兄弟でボケとツッコミについて議論して、兄貴がそれはボケじゃないとか、ここでツッコまないととかと弟に指示を出してですね、やがて2人で漫才コンビを組んで、みんなを喜ばせてくれれば、それで私も幸せなんですけれども、みんなを喜ばせるっていうのもこれも素晴らしい力ですね。あの人のそばにいると嬉しくなる、なんか楽しい気分になる、いいじゃないですか。平和である、あの人といると幸せだ、平和である。どんなにいいですかね、あの人といるともうなんか知らんけれども、気に入らんこと、気になることを言われて、なんかもう、何でも言っても受け入れてくれて、忍耐強くて、でこれ全部ね、これ人にとっていいことなんですよ。肉に従って歩むと私たちは人にとって不幸なことをしてしまう。でも霊に従って歩むと人にとって幸せな実を結ぶんです。でさっきの性格の話に戻りますと、この愛とか喜びとか平和とか寛容とかですね、これ性格とは関係ないです。無関係、性格に関係あるようなこと書いてないですから。見たもの見は綺麗好きとかですね、そういうのあったらいいですけどね。見たもの見は、社交的とかね、そういうのないです、性格とは無関係なこと。さすが聖書はそういうことはちゃんと分かっている。どういう性格の人であっても、愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制の実を結ぶことはできる。どちらの人間を私たちを選ぶのか、寛因、わいせつ、公職、偶像礼拝、魔術、敵、争い、泥酔、曽根み、怒り、利己心、不和、仲間争い、妬み、泥酔、主演、こういうものをぶら下げて歩いている人を選ぶのか、愛、喜び、平和、寛容、誠実、柔和、自制、柔和、節制をの実をたくさん実らせている人を選ぶのか。その分岐点は、私たちが肉に従って歩むのか、霊に従って歩むのかというところにあるということです。それはもう誰が考えても明らかですよね。自分がどういう人になりたいか。で、身というのはですね、このまあもちろんこれは聖書本来の意味かどうか分かりませんけれども、この人に与えるものですね。20世紀梨が、甘く実りましたって今日の新聞書いてありましたね。21世紀になっても20世紀だそうですね、21世紀になったらどう名前どうするのかなと思いましたけども、ちゃんと20世紀で、やるそうですが、なんか今世紀最高の甘さだそうでね、楽しみですね。僕はどうもあの長十郎より20世紀が好きなんですけどね。長十郎はいらないから20世紀遅れということではありませんので、あのくれぐれもその辺はご理解いただいて、まあどちらかを出そうかな、送ろうかなと思ったら、まあ20世紀の方がいいかなという、この実はですね、みんなをこう潤して喜ばせるんですね、果物とかっていう。だからここに書いてあるもそうなんですよ。だから我々はですね、生まれつきの本来の姿だと自分を喜ばせる方になるんですよ。どうしても自分を喜ばせて、自分が幸せであって自分が満足してればそれでいいと思っちゃう。でも神様は私たちがそういう人間のままであることを喜んでいらっしゃいません。いや、私たちがむしろ私たちにを通して多くの人が幸せになることができるような人間になる道を備えてくださっている。そのために神の霊が私たちに送られている。神の霊はいつも私たちがこの肉の戦いに勝つことができるように備えてくださっています。もしその導きに従おうという気持ちがあれば、いや、そんなものはいらないと思ったらダメですよ。それはできません。神様の働きようがない。でもわずかでも どうぞ私にこの肉の戦いに勝たせてください。もう繰り返し返し嫌になるぐらい、もう自己嫌悪になるぐらい、もう自分はこの問題が私にあるんだ。神様どうぞ助けてください。常にいつも百戦百勝というわけにはいかないでしょう。失敗もあると思います。大いに結構ですね。でも次第に勝率が上がってくるんじゃないでしょうかね。まあカープは残念ながら5割を今切っておりますけれど、まあ巨人ほど勝率が上がるかどうか分かりませんが、でも私たちのこの戦いは、聖霊の働きによるならば必ず勝率が上がってきて、そして気がついたら実が実ってる。で、実っていうのはですね、これ自分で分かるもんじゃないです。人にとっていいもんですからね。どうも最近私は寛容の実がついてきたな。自分で言ってる人ほど怪しい人はないですから、もうちょっと気をつけていただいて、ね、どうも私は愛が最近身についてきてたんで ね、そういう人はちょっともう一回出直していただいた方がいい。これ人が認めるもんですから、はあ、あの人本当に最近なんか違うな、なんか昔鬼瓦みたいな顔してたけど、優しい顔になって、ね、そばにいたら幸せな感じだ。御霊の実が実ってんだな。これは神様から、神を信じる者に与えられた素晴らしいこれ特権ですよ。私も一人のクリスチャンとして、またこの例の結びを目指してですね、肉と戦っていきたいと思います。ご一緒に皆さんで本当にこの自分の弱さを認めてですね、そこから始まるんですから。そして神様のしてくださる導きを求めて祈りたいと思います。お祈りいたしましょう。天皇お父様、与えられました御言葉に感謝をいたします。私たちは本当に愚かで罪深いものであります。自分で自分のしようと思うことができません。してはいけないと思う悪ばかりをしてしまっていると、パウロは言いましたように、私たちもまたそうであります。神様どうぞ、この肉の力に打ち勝たせてください。あなたの霊を送って、このどうしようもない私の心をあなたが動かしてください。それは私をお作りくださった神ご自身にしかできないと信じて、またより頼みます。どうぞお助けください。そして願わくば、気がついた時には御霊の実を実らせて、一つでも二つでも実らせて、私たちと共にある人たちが本当に幸せになることができるように、そのようなクリスチャンとして、そのような人間として与えられましたこの短い生涯を送ることができますように。決してこの肉の欲望に満足させるだけの愚かな生涯に終わることがないように守ってください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それではご起立ください。青月主の御顔を賛美しましょう。
仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心、御声御腕に。仰げ主の御顔、たどれ
仰ぎ恋願わくは、私たちの救い主である御子イエス・キリストの奇跡恵み、父なる神の豊かなる愛、
聖霊なる神の親しき交わりと助けがこの群れに集う愛する方々と共に豊かに常しえにありますように。アメン。今日はようこそおいてくださいました。それをもし、これをもしまして礼拝を終わります。どうぞ前の方とご挨拶させてください。